部下による福音書第一章。私たちの間に成就された出来事を最初から親しく見た人々であって、御事に仕えた人々が伝えた通り物語に書き連ねようと多くの人が手をつけましたが、テオピロ閣下よ、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、ここにそれを順序正しく書き綴って閣下に献じることにしました。すでにお聞きになっていることが確実であることをこれによって十分に知っていただきたいためであります。ユダヤの王ヘロデの世にアビアの組の祭司で名をザカリアという者がいた。その妻はアロン家の娘の一人で名をエリサベツといった。二人とも神の御前に正しい人であって、主の戒めと定めとを皆落ち度なく行っていた。ところがエリサベツは不妊の女であったため、彼らには子がなく、そして二人ともすでに年老いていた。さてザカリアはその組が当番になる神の御前に祭司の務めをしていた時、祭司職の慣例に従ってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を炊くことになった。香を炊いている間、多くの民衆は皆がいで祈っていた。すると主の天使が現れて香壇の右に立った。ザカリアはこれを見ておじまどい、恐怖の念に襲われた。そこで天使が彼に言った。恐れるな、ザカリアよ、あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。彼はあなたに喜びと楽しみとをもたらし、多くの人々もその誕生を喜ぶであろう。彼は主の御前に大いなるものとなり、ブドウ酒や強い酒を一切飲まず、母の体内にいる時からすでに聖霊に満たされており、そしてイスラエルの多くの子らを主なる彼らの神に立ち返らせるであろう。彼はエリアの霊と力とをもって御前に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて整えられた民を主に備えるであろう。するとザカリアは天使に言った。どうしてそんなことが私にわかるでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっています。天使が答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルであって、この喜ばしい知らせをあなたに語り伝えるために使わされたものである。時が来れば成就する私の言葉を信じなかったから、あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで物が言えなくなる。民衆はザカリアを待っていたので、彼が聖所内でひまどっているのを不思議に思っていた。ついに彼は出てきたが物が言えなかったので、人々は彼が聖所内で幻を見たのだと悟った。彼は彼らに合図をするだけで引き続き口が聞けないままでいた。それから勤めの期日が終わったので家に帰った。その後妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもっていたが、主は今私を心にかけてくださって、人々の間から私の恥を取り除くためにこうしてくださいましたと言った。6ヶ月目に天使ガブリエルが神から使わされて、ナザレというガリラヤの町の一処女のもとに来た。この処女はダビデ家の出であるヨセフという人のいい名付けになっていて、名をマリアと言った。天使がマリアのところに来て言った。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと 思い巡らしていた。すると天使が言った、恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高き者のこと唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは天使に言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。天使が答えて言った。聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神のこと唱えられるでしょう。あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに、早6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。そこでマリアが言った、私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そして天使は彼女から離れていった。その頃マリアは立って大急ぎで山里へ向かい、ユダの町に行き、ザカリアの家に入ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いた時、その子が体内で踊った。エリサベツは聖霊に満たされ声高く叫んでいった。あなたは女の中で祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは、なんという光栄でしょう。ご覧なさい、あなたの挨拶の声が私の耳に入った時、子供が体内で喜び踊りました。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は、なんと幸いなことでしょう。するとマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。この卑しい女をさえ心にかけてくださいました。今から後世々の人々は私を幸いな女と言うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は清く、その憐れみは世々限りなく、主を賢み恐れる者に及びます。主は身腕をもって力を振るい、心の思いのおごり高ぶる者を追い散らし、権力ある者を王座から引き下ろし、卑しい者を引き上げ、飢えている者を良い者で明かせ、富んでいる者を空腹のまま帰らせなさいます。主は憐れみをお忘れにならず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖アブラハムとその子孫とを常しえに憐れむと約束なさった通りに。マリアはエリサベツのところに3ヶ月ほど滞在してから家に帰った。さてエリサベツは月が満ちて男の子を産んだ。近所の人々や親族は主が大きな憐れみを彼女におかけになったことを聞いて、ともどもに喜んだ。8日目になったので幼子に割礼をするために人々が来て、父の名にちなんでザカリアという名にしようとした。ところが母親は、いいえ、ヨハネという名にしなくてはいけませんと言った。人々は、あなたの親族の中にはそういう名のついた者は一人もいませんと彼女に言った。そして父親に、どんな名にしたいのですかと合図で尋ねた。ザカリアは書簡を持って来させて、それに その名はヨハネと書いたので、みんなの者は不思議に思った。すると立ちどころにザカリアの口が開けて舌が緩み、語り出して神を褒めたたえた。近所の人々は皆恐れを抱き、またユダヤの山里の至るところにこれらのことがことごとく語り伝えられたので、聞く者たちは皆それを心に留めて、この子は一体どんなものになるだろうと語り合った。主のみ手が彼と共にあった。父ザカリアは聖霊に満たされ予言していった。主なるイスラエルの神は褒むべきかな。神はその民を顧みてこれをあがない。私たちのために救いの門をしもべダビデの家におだてになった。古くから聖なる預言者たちの口によってお語りになったように、私たちを敵から、またすべて私たちを憎む者の手から救い出すためである。こうして神は私たちの父祖たちに憐れみをかけ、その聖なる契約、すなわち父祖アブラハムにおだてになった誓いを覚えて、私たちを敵の手から救い出し、生きている限り清く正しく見前に恐れなく仕えさせてくださるのである。幼子よ、あなたは意図高き者の預言者と呼ばれるであろう。主の御前に先立って行き、その道を備え、罪の許しによる救いをその民に知らせるのであるから。これは私たちの神の憐れみ深い御心による。またその憐れみによって火の甲賀城から私たちに臨み、暗黒と死の影とに住む者を照らし、私たちの足を平和の道へ導くであろう。幼子は成長し、その霊も強くなり、そしてイスラエルに現れる日まで荒野にいた。